聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第8章28節から34節まで朗読いたします。新約聖書の14ページになります。マタイによる福音書第8章28節から34節まで朗読いたします。イエスが向こう岸のガダラ人の地方に着かれると、悪霊に取り憑かれた者が2人墓場から出てイエスのところにやってきた。2人は非常に凶暴で、誰もその辺りの道を通れないほどであった。突然彼らは叫んだ。神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのに、ここに来て我々を苦しめるのか。遥か彼方で多くの豚の群れが餌をあさっていた。そこで悪霊どもはイエスに、我々を追い出すのならあの豚の中にやってくれと願った。イエスが、行けと言われると、悪霊どもは二人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは皆崖を下って湖になだれ込み、水の中で死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町に行って悪霊に取り憑かれた者のことなど一切を知らせた。すると町中の者がイエスに会おうとしてやってきた。そしてイエスを見ると、その地方から出て行ってもらいたいと言った。悪霊に取り憑かれるというのが、どういうことであるのか、現代の日本で生活しています私たちにはあまりはっきりとしたことは分かりません。今の日本の社会で悪霊に取り憑かれている、そういう人に出会うということは普通はないだろうと思います。けれども悪霊に取り憑かれた人が経験していたこと、感じていたこと、それについてはいくらか理解できるように思います。今日の箇所に出てくる悪霊に取り憑かれた者2人はですね、墓場から出てきました。墓場に住んでいたようであります。聖書の舞台でありますパレスチナの地方の墓というのは日本の墓とは違っています。普通はだいたい洞窟であります。丘のようになっているところにこの横穴の洞窟を掘ったり、あるいはもともとあった洞窟を利用したりして墓にします。そういう洞窟がいくつもあるような場所、そういう墓場であればですね、使われていない洞窟などに住むことができたのだろうと思われます。悪霊に取り憑かれた2人は少し町から離れたこの墓場で2人だけで住んでいたようです。他の人たちは彼らが住んでいるこの墓場に近づくことができませんでした。他の人たちが近づかない理由はこの2人にあります。28節の3行目を読みします。28節3行目、2人は非常に凶暴で、誰もその辺りの道を通れないほどであった。他の人たちはですね、彼らを訪ねに行こうにも、彼らがあまりにも凶暴でありました。そのため、そのあたりの道を通れないほどでありました。誰も彼らに近づくことができませんでしたので、おそらくこの二人は相当に孤独であっただろうと思います。誰かと一緒に過ごそうにも、この二人が、この二人自身がですね、自分たちが相手を 攻撃してしまいますので、一緒に誰かと過ごすということができないわけです。原因は自分たち自身にあるわけですけれども、しかし自分でもそれをコントロールすることができません。似たようなことは私たちにも起こるのではないかと思います。他の人たちと良い関係を持ちたいけれども、どうしてもうまくいかないということがあります。自分自身に問題があるという場合もありますし、また相手に問題があるということもあるでしょう。いずれにしましても、自分ではどうにもならない、どうにもコントロールすることができない、そういうことで他の人との関係が悪くなってしまう、こういうことがあります。あるいは自分自身の体調ですとか体力ですとか、あるいは精神的な調子ですとか、そういうさまざまな問題がありまして、そのために他の人たちと会って話すことができない、そのために孤独に過ごさなければならない、こういうこともあります。自分にはどうにもならない、どうにもならないことで寂しさを味わわなければならない、そういう場合があります。悪霊に取り憑かれた二人は、そのような自分にはどうにもならないことで寂しさ、孤独を経験していたのではないかと思われます。そこへイエス様が来られます。28節、イエスが向こう岸のガダラ人の地方に疲れると、悪霊に取り憑かれた者が二人墓場から出てイエスのところにやってきた。イエス様は弟子たちと一緒に船に乗って湖を渡って来られました。ここはガダラ人の地方であると記されています。イエス様と弟子たちはユダヤ人です。ユダヤ人は旧約聖書に記された律法を守って生活していました。律法には、主が聖なるものであられるので、あなた方も聖なるものでありなさい、こう命じられています。聖なるものであるためには、豚などの汚れた動物を食べてはならない、そういうことも記されています。このガダラ人の地方では、後の方に出てきますように、豚の群れが飼われていました。ですから、このガダラ人の地方はですね、旧約聖書の律法を守っていない人たちが住んでいるところだということがわかります。ユダヤ人ではない異邦人が住んでいるところです。ユダヤ人は汚れたものを食べる異邦人とはあまり関わりを持たないようにして生活をしていました。主は、私が聖なるものであるように、あなた方も聖なるものでありなさいと命じられたのですから、汚れたものを食べる異邦人と一緒に過ごすならば、主のように聖なるものであることができなくなってしまう。そう考えたわけです。汚れたものを食べる異邦人と一緒に食事をするなどということは、決してはあってはならないことと考えられました。そしてもちろん、このような汚れた人々は聖なる主の民ではない。こう考えていました。聖なる主が汚れた異邦人の神となられることはない。こう考えていました。イエス様は、そういう人たちのところへ、そういう人たちが住んでいるその場所へやって来られたわけです。ユダヤ人の常識から考えますと、主が関わりを持つことなどありえない、そういう人たちのところへ来られたこ ことになります。汚れた人々のところへ、聖なるお方であられる、清いお方であられるイエス様がやって来られました。ありえないと思うようなことが、ユダヤ人たちがありえないと考えるようなことが今ここで起こっているわけです。そのようにしていらっしゃったイエス様に対して、この二人はどのように応答したでしょうか。29節、突然彼らは叫んだ。神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのに、ここに来て我々を苦しめるのか。完全に拒否する、完全に拒否する、そんな応答です。構わないでくれ、そういう応答です。イエス様が神の子であられる、そのことは分かっている様子ですが、それでも構わないでくれ、完全に拒否する応答です。この言葉はおそらく悪霊が二人に語らせたのでしょう。二人自身というよりも、二人を支配しているものがこの二人に語らせました。自分ではどうすることもできないほど自分を支配しているこの悪霊がイエス様を拒否させているわけです。私たちが経験していることと似ている面があると思います。私たちが取り囲んでいる困難な状況とか、人間関係の難しさとか、体や心の調子とか、そういう私たちにはどうにもならないものが私たちのことを支配している、こういうことがあります。無意識のうちにそういうものに支配されていて、私たちをそういうものがすっかり捉えてしまっています。体も心も捉えてしまっています。聖書を開いて読んだり、説教の言葉を聞いたりして頭では理解することができるかもしれませんけれども、自分の生活の中に主が介入してくださる、こういうことについては完全に拒否してしまうということが少なくありません。困難な状況、難しい人間関係、体や心の調子が私たちに言わせるのです。構わないでくれ、まだその時ではない、天国に行ったら幸せになるでしょう、終わりの時には幸せになるでしょう、その時まで構わないでくれ。しかしイエス様を前にしまして、悪霊どもはこの二人のところにとどまり続けることはできないと分かっていた様子です。離れたところに豚の群れがいたので、このように願います。31節、そこで悪霊どもはイエスに、我々を追い出すならあの豚の中にやってくれと願った。イエスが行けと言われると、悪霊どもは二人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは皆崖を下って湖に流れ込み、水の中で死んだ。動物を愛護する、動物愛護の観点からしますと、豚が水に溺れて死んでしまうというのはかわいそうな話でありますけれども、ここではそうしたことがテーマになっているわけではありません。また、豚を飼っていた人たち、豚飼いたちにとっては、この豚が死んでしまうというのは大変大きな経済的損失であったというふうに考えることもできます。大変気の毒な話でありますけれども、しかしそのこともここではテーマになっているわけではありません。 単に悪霊たちが願った通りイエス様に行けと言われて、この悪霊たちが確かに二人から出て豚の中に移ったということが、豚が湖の中に流れ込むことではっきりと確認できるということでしょう。異邦人の住む土地でありましたけれども、イエス様の権威がここにも及んでいるということが明らかにされました。二人の人を完全に支配していた悪霊でさえもイエス様を前にしまして、出て行かざるを得ないことを悟り、豚の群れに入る許可をもらって出て行きました。イエス様のご支配に悪霊さえも服従しています。汚れたものとされてきた異邦人にも悪霊からの解放が与えられました。主の恵みの支配が及んでいるわけです。このようなことが起こりまして、異邦人たちが大喜びしたかというと、そういうわけではありませんでした。33節から。歌会たちは逃げ出し、町に行って悪霊に取り憑かれた者のことなど一切を知らせた。すると町中の者がイエスに会おうとしてやってきた。そしてイエスを見ると、この地方から出て行ってもらいたいと言った。歌会たちが町に行って、この出来事について一切を知らせました。それを聞いた町中の人がイエス様に会おうとしてやってきたとあります。この出来事はただごとではない、このことを起こした人に会おうということでやってきたということでしょう。けれどもこの地方から出て行ってもらいたい、自分たちから離れてほしい、このように願います。なぜ彼らがイエス様を追い出してしまったのか、その理由ははっきりとは分かりません。ある聖書学者は、当時救い主メシアはユダヤ人の王国を建てる、こう考えられていましたので歓迎をしなかったのではないか、そんな推測をします。あるいはあまりの恐れ多さに出て行ってもらうことを願った、そんな説明をする学者もいます。いずれにしましても、この方と一緒に生きていこう、そんなふうには考えなかったわけです。イエス様が来られて、その偉大な力を示してくださっても、すべての人がイエス様を受け入れるわけではありません。みんながイエス様を信じてこの方に従っていこうと考えるわけではありません。そういう意味では、イエス様を信じて従っていこう、こう願うことができるだけで本当に素晴らしい導きを得ているのだということがわかります。この導きを私たちは感謝して大切にしたいと思います。マタイによる福音書は、悪霊に取り憑かれた二人がこの後どうなったのかについて何も語りません。他の福音書にも似たような話が記されています。そちらでは二人ではなくて一人であったりとか、少し違いがありますけれども、その人が正気に戻ったとかですね、そしてイエス様についていかせてほしいとそう願ったとか、そんなことも記されています。けれども、このマタイによる福音書には、悪霊を追い出してもらった後この二人がどうなったのかについて全く触れていません。 語られていますのは、ガダラ地方、ガダラ人の地方、主の民ではないとされてきた人たちのところにイエス様が来られて、そして悪霊を追い出されたということ、そしてイエス様に願い出たわけではなくて、悪霊に支配されてむしろ構わないでくれ、そのように叫ぶ人さえも悪霊から解放してくださったということです。そのようにしてイエス様の権威がここには及ばないだろう、イエス様の権威が及ぶことさえも願っていない、そういうところにまでイエス様の権威が及んでいる、その権威を及ばしてくださっている、このことをイエス様は示してくださった、そのことが示されていることをマタイによる福音書は強調している、そんなふうに読むことができます。私たちもイエス様の権威が及ぶその範囲を勝手に狭めてしまいがちなところがあります。イエス様の行われた偉大な御業を、その働きを見てもですね、これは聖書の中の昔の出来事に過ぎない、そんなふうに考えてしまいます。ただイエス様を信じていれば死んだ後に天国に行けるだけだと、そんなふうに主の権威を狭めてしまいます。私たちが生きているこの現実の中に、私たちが今生活しているこの現実に主の権威が及んでいる、このことをなかなか受け入れていないわけです。ただし主がご自身の権威を表されるのは、私たちが願っている通りに表されるということではありません。なぜなら私たちは神様ではないものに支配されて、こうしてくれ、こう願いがちであるからです。ちょうど今日の箇所で、悪霊に取りつかれた二人が精霊に支配されて、構わないでくれと叫んだのと同じようなことです。この世の価値観とか、この世での成功とか、健康とか、安定した生活とか、この世で良しとされるものに支配されて、こうしてくれというふうに願いがちです。それはイエス様を前にして構わないでくれと言って墓場にとどまり続けようとするのと同じことなのです。むしろ主は私たちが囚われているものから解放してくださるお方です。主は私たちが固執しているもの、しがみついているものを奪われるお方です。私たちが大切にしている、それが取り去られることもあります。他のものに支配されて、それに服従して、イエス様に構わないでくれと叫ぶ私たちを解放しようと導かれます。ただ主ご自身に支配され、ご自身に従うこと、そのことこそが幸いであることを教えようとされるのです。ただ主の権威に、ただ主の権威を信頼して歩むことの幸いへと導かれるのです。このお方の権威を私たちは信頼して歩みたいと思います。イエス様に従う者たちの歩みは困難がない歩みなのではありません。しかしこのお方の権威が及ぶ範囲は、私たちが思っている範囲を はるかに超えているのです。お祈りをいたします。主よ、